ジェンさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月9日木曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。日経新聞から。火災保険料を 10% 前後上げ、損保4社、災害多発で、10月以降、黒字化へ審査も厳しく。読みます。損害保険大手4社は10月以降、火災保険料を全国平均で 10% 前後上げる。保険料の引上げは直近5年で4回目だ。平均11から13% だった前回の2022年10月に続き、2回連続で高い上昇率となる。自然災害の多発で火災保険の収支は厳しく、保険料の上昇が続いて契約者の負担が重くなる可能性がある。ということで、まずどれぐらい上がってきた、まあ、直近ですけどね、2015年から見てどれぐらい、2015年10月2から 4% 上がってますよ。まあ何パーセントから何パーセント、これ地域によっても保険料率違うので、まあ、ちょっと幅が出てるっていうことですよ。でその次は19年ですよね、6から 7%、 次は21年、6から 8%、 そしてもう翌年ですよ、22年10月、11から 13%、 これ結構大きいかな。24年10月、予定ですよ、これもやっぱり 10% ぐらい上がってくるということで、まあ、災害が多いとかって書いてるけど、でも本当かなという気が、まあ、個人的にはしなくはないですよ。昔からありますもん、災害なんて、っていう風な感じですよ。もう一つはここには書いてないけど、その前に背景言っとこうかな。背景はずっと赤字なんですよ。要するに火災保険自体ね。まあ2010年あたりからずっと赤字ですよ。まあ、1000億から3000億の赤字、これは4社かなっていうのが多い。ギリギリ黒字化しそうだった年もあるんですけど、まあ大体赤字。なのでこれはもうやってられないということですよ。あ、当然災害ね、これ地震は対象外ですよ。地震保険の対象になりますから。なので、能登半島の地震とか、その前は熊本もありました。大規模な災害ですよ。そういうのは地震保険なので、火災保険には直接反映してこないということになります。地震で起きた火災も地震保険の対象ですからね。まあちなみに地震保険、対象は地震、噴火、津波ですから、まあ、噴火はなかなかするとこには家はないかもしれないですけどね。ちなみにちょっと保険料、火災保険料上がるのは東京都の築浅の家の場合、年だいたい4000円ぐらい上がるんじゃないってかと。まあまあ大きいかな。年4000円でも、ね、10% だとしたら4万円っていうことですよ。まあこれはね、軽量鉄骨とかと木造とかとはまた違うので、どちらがどうっていう、当然軽量鉄骨の方が燃えにくいので安いということになりますよ。あと東京海上日動かな。これはもうちょっと細かく分ける、エリアを分けるらしいです。何かというと、水害が発生しやすいところですよ。洪水ですよ、洪水。洪水もしくは土砂崩れですからね。そういうところ、まあ自治体かなんかのハザードマップかなんかで印がついてるところ、ここ高くなるかもしれないな。こういうところは水害ですよ。水災とかって言ったりしますけど、水災特約入っといた方がいいんですけど、それも一気に上がるかもしれないです。逆に言うと、あまり近くに、まあ山が崩れてきそうなところもないし、水が上がりそう、洪水になりそうな、そういう川も近くにはないという場合は、水災は外してしまってもまあいいかもしれないですけど、ここは自己責任でお願いしますよ。あと記事には載ってないんですけど、まあもうこの上がって上がってっていうお話ですね、保険料率が。これそれ以外にも長期の火災保険、35年でしたっけね、36年か、これがなくなった長期契約がまず10年になりましたよ。で10年もなくなりましたから、10年間の一括払いね、これもなくなって5年ですよ。今5年が最長期間、35年10年5年、当然長い方が1年あたりは割引率が高くなって安くなるんですけど、あと35年かな、6年ありましたっけ。こういうのは住宅ローンで組んでしまったらよかったんですけど、まあそういうのがなくなったかな。で10年5年と、当然10年の方が1年あたりは割引率が大きくなって安くなるっていうことなんですけど、もうそれも今や5年最長となってきましたよ。そして新築の場合は、今や家建てるのも 値上がりしてるんで高くなって、東京の場合はソーラーパネルを乗せろとか、なんか強制かな、そういうお話ありましたよね。もう法案通ってんのかな、ソーラーパネル乗せるの強制されてもねっていう感じですよ。まあふとそんなことを思ったりもして、これでも思うのはもうちょっと損保会社努力してくれてますか、経費削減の。かたやこれ損害多いとは言いながら、かたやドローン飛ばして AI でも査定できてしまうので、そういうのもっと大々的にやってコスト削減もお願いしますね、ということで次のニュース行ってみましょう。次のニュースは FNN プライムオンライン、 Apple 新型 iPad Pro 発表、史上最も薄く 1.5 倍高速。読みます。 Apple は7日、タブレット端末の最上位機種 iPad Pro の新しいモデルを発表した。 Apple 製品として初めて新型のチップ M4 が搭載されている。前のモデルに搭載されていた M2 チップからは CPU の処理速度が最大 1.5 倍速に、 AI 時代にふさわしい強力なデバイスに進化したとしており、厚みはこれまでの iPad シリーズで最も薄くなっているということで、価格はね、11インチが16万8800円から、13インチモデルは21万8800円。これはまあまあするな。まあまあしますね、13インチ。これになんかキーボードとか、あと Apple Pencil、あれも買うんかなとかってなったら総額いくらなんのみたいな感じですけど、まあ出てきました。あ、僕は Apple 製品は持ってないので、この辺ちょっと割り引いてお聞きいただいた方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあでも M4 ですよね、いきなり M4。これは回路線幅は3ナノ品かな、3ナノ品を使ってて、まあ、M3 よりなんかスループットを向上させたとか、なんとかそういうのを見かけましたよ。まあそんでも13インチで21万。ちなみにこれ iPad のことを全く知らなかったんですけど、つい先日、これもう私事で恐縮なんですけど、13インチのタブレット、中華タブレットを買いましてですね、なんと価格は3万2000円ほどなので、21万ですから7分の1ぐらいですよ。7分の1ぐらいで同じ大きさのを変えてますよ。で、厚さが5ミリ台かな、この iPad。なので、Air も同時に表されてますけど、これよりも薄いんですよね。で、中華の僕が買った中華タブレット、これは8ミリぐらいあるかな。まあ、1センチはなかったな、さっき物差しで測ったんですけど、自分の場合なんで買ったかっていうと、もう新聞と雑誌読むため。今までは10インチ台のを使ってたんですけど、いまいちちょっと読みづらいな、っていうのがあったんで、13インチで読んだらバッチリ。ありますよね、楽天マガジンとか、あるいは Kindle のアンリミテッドで雑誌読んでもいいですよ。まあこのためだけなので、主にね、この中華タブレットを買ったのは。なのでゲームするわけでもないし、いろいろ動画編集とかするわけでもないし、まあ自分的にもこれで十分かなということですよ。21万ですからね、まあ中古でまた使わなくなったら売れるとはいえ、多分差額3万円台っていうことはないかな。でも3万円ぐらいのマイナスで売れるならこっちの方がいいかもしれないですよ。あ、まあ、ただし最初に準備するお金がいるかもしれないです。いるかもというか、当然いりますよね。21万いくら準備して、その他はアクセサリー代も準備して、いくらなんだっていう感じですよ、一体。で、この、まあ、新しい iPad Pro、まあ、いろいろ世間をざわつかせておりまして、プロモーション動画かな。これは楽器類をボンボンプレス機、大きなプレス機に、まずなんかピアノかなんかかな。なんか1回か2回しか見てない。しかも今見たわけじゃないんで、ちょっと間違ってたらすいませんですけど、ピアノとか、あるいはなんだ、ギターも映ってたような気がするけど、この、でっかいプレス機ありますよね、ペシャンと押しつぶすやつ。あれでぐーっと圧力をかけて、どんどん壊れていくわけですよ、楽器とかね。他にもなんかがこう弾けてたような気がするんですけど、で最後一番深いところまでプレスして、で iPad が薄く出てくると。これがね、なんか物議を醸してまして、まあいろいろ批判的なことを目にしますよ。まあ探してみていただいたらすぐ見つかる動画だとは思うんですけど、僕もなんかこれ感じ悪いよねとちょっと思ったりもするんですけど、まあただしそんなにこう目くじらを立てるほどでもない。ただしあまりセンスは感じられない、残念ながら。ここが今までのアップルはこれをやったかなっていう気はしますよ。多分してないですよね、今までのアップルなら。こういうプロモーション動画を、まあ、作るということはしなかったと思いますけど、まあそこがちょっと残念かなという気はしますけど、あともう一つは、まあいよいよね、iPhone にしても iPad にしても進化はしてますけど、なんかなだらかになってきた で、価格の割に、とな、まあ自分ならちょっと手が出ないっていう感じですよ。まあ、さっきも言いましたけど、新聞だの雑誌だの読むのはもうこれで十分というところなんで、まあ、そういうことではクリエイターさん向けかもしれないですけどね。自分は十分っていうのは中華タブレットで十分っていうことですよ。安いやつね。まあでも、機会があったらちょっと触ってみたいな。どんな感じかな。多分映像っていうかね、画面は綺麗なのかなと思いながらも、最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から、日経の名物コラムで大起承機っていうのがありまして、今日の大起承機もまあまあ面白かったんで、それを言っとこうかなということですよ。儲かる介入は良い介入でも、てんてんてんというやつですね。ちょっと読みましょう。大型連休の最中の4月29日と5月2日、政府日銀が円買いドル売りの為替介入に踏み切ったと見られる。介入の狙いは円の急落防止だが、思わぬ副産物がある。まあこれぐらいにしとこうかな。まあ要するに副産物は何かっていうと、円高の時に円を売ってドルを買ってしてるので、今ドルが高くなってますよね。ドルを売ることによって利益発生してますよっていう、まあそういう記事じゃない、コラムですよね。で、1991年分からの介入のデータが実は公表されてますよ。で、2024年3月末までですね、合わせて円売りドル買い介入、これは79兆8237億円。逆のこと、円を買ってドルを売る介入は14兆674億円行われてますよ。これは特に最近かなみたいな。円を買ってドルを売ってっていうことで、これは最近が多いかな。もともとね、80円台とか、80円割れぐらいですよ、1ドルがね。その時に円を売ってドルを買ってという、この介入、多くやってますから、この差額ですよね。最近の1ドル160円で、さっき言ったような79兆8237億円ドル買いして、で、逆は14兆674億円。で、今の1ドル160円で換算すると、差額109兆円ということになってきますよ。109兆円ですからね。え、どれぐらいって。まあ、ピンとこないかもしれないですけど、一般会計の、まあ、国の予算ですよね。これ1年分ぐらいかな。まあ、2024年の予算で112兆円ですから、ほぼこれね、1年分の国の予算に匹敵してきますよ。その含み益というかね、それが今出てますよ。あ、含み益じゃなくて、買った分を差し引かないといけないんで、含みということになると、さっきの109兆円、これではないですけどね、全部売ったとしたら109兆円になるっていう感じですよ。ただしこれね、100兆円とか、この実際の数字が分かってくると、これ超えて売られてしまうと、もう、対処できなくなってしまう。まあ、100兆円売ってくるかっていうと、まあ、それはあれですけど、まあ、わからないですよね。昔、ジョージ・ソロスがイングランド銀行、ポンドの売り浴びせをした時に、ここまでは守るって言ってしまったわけですよ。イギリスの当局が、ポンドの通貨防衛ですよね。暴落させるわけにはいかないので。で、ここまでって言ってしまったら負けなんで、なんぼでもやりますよと。で、疑心暗鬼にさせて、怖いぞと思わせないと。で、これがまあ109兆円っていう実際な数字が出てきてるので、じゃあ、109兆円以上売り浴びせをしたら勝てるんじゃないと思わせたら負け。でも、まあ一社のヘッジファンドだけでは到底無理なんで、じゃあどうするかっていうと、連合を組まれて やられてしまうと、まあもう一回言いますけど、玉が109兆円分あるというのは、もう これを超えてしまうともう対処できませんよっていうことになってしまうんで、額としてはもう巨額も巨額なんですけど、実際には多分ヘッジファンドではもうできないんで、これは。でも何社かが売り浴びせをされるとね、まあ、可能性がゼロではないなっていうぐらいですよ。あと何回にもわたってね、仕掛けられるとちょっと厳しいぞというのはあります。ただし、日本の場合は円安になればなるほど利益が上がる企業ありますから、例えばトヨタさん、昨日決算で営業利益は日本企業としては初の5兆円台、めちゃくちゃ儲かってんなっていうの、こういう会社も出てくるので、政府としてもまあ少々の円安はまあ放置でいいんじゃないみたいなのあるかもしれないですよ。で、これが元の120円110円とかに戻るのは、アメリカが利下げをして日本が利上げをしないと戻らないかもしれないですよ。含みはすみません、100何兆円とかではなく、もっと少ないな、数十兆円ぐらいですから、まあでも実際には100何兆円 て言ってても、まあやりようはありますよ。短期国債を発行して、今度はショートを仕掛けるとかね、ドルの現物を売るんじゃなくて、ショートですよ、ショート。っていう方法も、まあおそらくできるんでしょうけど、まあ政府にはあまりそこはやる気はないかな、政府日銀ですね。ということなので、まあ今日のコラム、これちょっとね、複雑でしたけど、まあまあ面白かったかな、という感じで、ご興味ある方はまた読んでみてください。ということで、本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。